おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
武野武治さんがちょっとこうガイドブックっぽいねちっちゃな本なんですけども、はい、ムンクの叫びっていう、うん、あれが表表紙になってる。もう何かも何かも出てるんですけど、
はい、
それで全部統一されてる。
ムンクなんだ。
うん。叫び。叫ばないと届かないっていう、そういうテーマなんでしょうね。
はい。
刺繍タイマスという、その中から、武野さんの名言ですね。これを皆様にご紹介しております。はい、それでは武野さんの言葉行きましょう。木を死なせる鎖は、幹のど真ん中から始まる。待ちに待った芽吹きは、小枝の端っこから始まる。これは本当そうだと思いません。
うん、
もう一度繰り返しましょう、はい、木を死なせる鎖は幹のど真ん中から始まる。待ちに待った芽吹きは小枝の端っこから始まる。何にでも当てはまりますよ、
はいはい、
希望はいつも端っこから。
うーん、
端っこってのは大事ですね。
うーん、
でもごめんなさいね、もうちょっと引っ張るけど、その希望はいつも端っこから始まるっていうのは覚えとこうね。
はい。
私北海道で一度だけ人に言われてすごくこう励まされた言葉で、それはもちろん俺は偽物の先生だよ。テレビドラマで金八先生ってやってるからそういうあれなんだろうけど、北海道のね襟裳岬の近くの町でね、教育委員会の北海道の教育委員会の地区の一番偉いさんからね、良い先生は日本の端っこから生まれますって言われてね、すっごいなんか嬉しかったことあったな。良い先生って、ね、端っこで生まれやすいんだって、いいことですね、
はい、
さあそれでは今度は政治評論家の方が難しく語りたがる、もう今ちょっとおとなしくなっちゃいましたけど、憲法論議、
はい、
ね、憲法論議、室さんはこんな風に言います。憲法論議、例えば9条にしても持ったら使え、使わぬなら持つなという、この言葉はよくわかりにくいから、その次の言葉がいいんだ。憲法論議ってあるじゃない、
はい、
それは憲法を一体どういうふうにしたいのかっていうことを武野さんが言うんだよね。憲法を掛け軸とするか、絹のハンカチとするか、雑巾とするか、飾りではない道具とするなら雑巾のように使える憲法が良いのだ、
うん、
社会のお濁をゴシゴシと拭い清める雑巾として使える憲法を夢見よう。
はあ、
これいい言葉だね。憲法を掛け軸にしたいのか、
うん、
絹のハンカチにしたいのか、
うん、
雑巾にしたいのか、
うん、
ねえ、飾りではない道具とするんだったらば、憲法は道具なんだから雑巾のように使える、
ゴシゴシ
ゴシゴシ使える憲法を作ろうっていう、もう本当に本当におっしゃる通りだよね。すぐに掛け軸に従う人っているよね、
はあはあ、
それから次にハッとする言葉、あ、いけますか、時間大丈夫、もう一つね、陸海空の領有を主張して他国と対立している国々は教師たちである。人間たちを根本からダメにした根本の原因は所有の欲望から来ていることを教えつつある偉大な教師たちである。地球のものは地球に返せ。
ちょっと今ついていけない途中から。
ちょっとこういうやつもあるんです。村さん、武野さんにはイメージの広げにくい。武野さんがおっしゃりたいのは、国境を教える教師っていうのが欲望を否定する教師とイコールか。で、そうおっしゃりたいの、
うん、
ね、どこでも学校の先生って領土って教えるだろ、
はい、
でも教師の本当の仕事は領土の国境を教えることかっておっしゃってるのよ。その領土のラインを教えることではなくて、地球全体のことを教えるのが教師の仕事じゃないのかっていうのが武野さんの主張なんだ。いや、もちろん矛盾あるかもしれない、この人の言ってる。でもね、素敵な言葉ですよ。今竹島問題、
はい、
そんなに韓国の人がうちのもんだうちのもんだっておっしゃるんだったら、うちのもんでいいじゃない、俺そう思う。あんな顔色変えてそんなに欲しければどうぞ、ただし人が住んでの島だからね。だからやっぱり韓国の人は竹島に住むべきですよ。そしてきれいにしてほしい、お掃除で、お掃除してるかどうかは領有権を主張してる日本も時々見に行っていいでしょ。ねえ、
ちょっと いですね、なんかね。
本当だ。
大丈夫かな。
あんまり汚すようだったらね。
そうですね。
俺はもうこっちのものにしてもいいんじゃない、うん、だから、領土だっておっしゃるんだったら、本当に綺麗に毎日毎日掃除しなきゃ。うん、コンクリートの箱作ったんでうちの領土だ、うん。ヘリポート作ったんでうちの領土だっていうのは、バカな教師の教え方と同じなんじゃないかな。
う
ん、
はい、
さあ、室さんの言葉明日も探ってみたいと思います。